お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙11章5節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙11章の学びをしていますが、5節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。エノクは65年生きてメトシェラという名の息子を産んだと書かれています。エノクには他にも子供たちがいましたが、明らかにメトシェラがウイゴでした。創世記5章22節には、エノクはメトシェラを産んで後、300年神と共に歩んだと書かれています。メトシェラが生まれる前にエノクが何をしたかは知りませんが、神様と共に歩んではいなかったのだと思います。もしかしたら不注意な生活をしていたのかもしれません。どうでもよいような生活だったか、あるいはもしかしたら公然と罪の中に生きていたのかもしれません。記録には何も書かれていません。そこにはただ、エノクはメトシェラを産んだ後、神様と共に歩んだと書かれているだけです。ある日エノクは子供の部屋に入っていって、ベビーベッドの中で足を動かしたり声を出したりしている我が子を見下ろしました。この赤ん坊の名前はメトシェラでした。私たちはいつでもメトシェラを長いひげのおじいさんと考えます。でもこの時には彼は赤ん坊でした。そしてエノクがこの小さな赤ん坊を見下ろした時、彼は自分の責任を認識し、彼の生活は変わったのです。彼は神様と共に歩み始めました。家に赤ん坊がいること以上に、あなたのライフスタイルを変えるものは他にありません。牧師でさえも人に大きな影響を与えることはできません。しかし小さな赤ん坊たちは何一つ言葉を言わなくても神様のために人に語りかける能力を持っています。確かにメトシェラはこのエノクのためにそのようにしたので、そのことがエノクの生活のスタイルを変えたのです。記録には、メトシェラの後、エノクは他の子供たちを持ったことが書かれていますが、彼が死んだことは書かれていません。創世記5章の24節。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクのうちに私たちは信仰の歩みを見ます。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていましたとヘブル人への手紙の著者は書いています。彼の歩みは神様を喜ばせました。なぜなら彼は規則や規定によってではなく信仰によって歩んだからです。彼は神様を信じ、神様が喜ばれるように歩みました。その後神様が彼を取られました。彼は死にませんでした。移されたのです。これは聖書の中に書かれている最初の景況です。エノクはこの地上の舞台から取り去られ移されました。ついでながらここにはなかなかの描写が書かれていますが、これは私たちのための霊的なメッセージを含んでいると思います。教会は大患難時代を通ると信じている人たちがいて、彼らはノアをその実例に使ってきました。 でもノアは教会ではなく、大患難時代の間に救われる世の人々を意味しています。神様は彼らを守られます。彼らはどのような人たちでしょうか。彼らはイスラエルの14万4千人であり、同時にとても多くの異邦人たちのことです。彼らは私たちが教会と呼ぶ信者の体の一部ではありません。黙示録の中に大患難時代の前の風が地上に吹き始め、4人の御使いが馬に乗って走り出す前に、イスラエルの国から14万4千人と、そして同時に多くの異邦人に印が押されなければならないと書かれています。ですからノアによって表されているのは彼らなのです。神様は大患難の中でもあなたを守ることがおできになりますが、問題は神様があなたを守ってくださるかどうかではなく、神様が何と言っておられるかであり、神様は信者を取り去ると言っておられるのです。神様はフィラデルフィアの教会に次のように言われました。黙示録3章の10節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。全世界に来ようとしている試練の時とはどの時でしょうか。聖書の中で言及されている唯一の試練の時は大患難時代です。このユダヤ人と異邦人の大きな一団は守られます。そしてノアが彼らを代表しているのです。しかし教会を代表しているのはエノクです。エノクは大洪水を通りませんでした。彼は移されました。エノクは箱舟には乗りませんでした。神様は彼を箱舟に乗せることもおできになりましたが、そうされませんでした。神様は洪水の間、エノクを安全なところで守ることもおできになりましたが、その代わりに彼を取り去られたのです。そして神様は教会にもそのようにされます。このようにエノクは教会を意味しています。信仰によってエノクは移されましたとありますが、移されましたという訳は良い訳です。エノクは人生の一つの領域から別の領域に移されました。マギー博士は続いて一つの例話を紹介しています。エノクが神様の身元に移されたことについて、私が知っている最高の説明は次のようなものです。小さな女の子が日曜学校から帰ってきました。お母さんがこの女の子に尋ねました。今日は先生は何をお話してくれたの？女の子は言いました。先生はエノクのことをお話してくれたのよ。この日曜学校は聖書をよく教えている良い日曜学校だとお分かりになると思います。お母さんは言いました。エノクの何をお話してくれたの？そこでこの小さな女の子は次のようなお話をして聞かせました。エノクはね、ずっと昔に住んでいたのね。そして神様は毎日午後になるとエノクのところに来て、エノク、私と一緒に散歩しないかいと言ったのね。エノクはね、ええ、神様、あなたと一緒に散歩したいですね、と言ったのよ。それで毎日神様はエノクのお家に来て、エノクは神様とお散歩に行ったの。ある日神様が来られて、エノク、今日は遠出しよう。あなたと話がしたいから。って言ったの。それで二人は歩き始めたの。エノクはコートを着て、お弁当も持って歩き始めたのね。ずっとずっとずっと歩いて、時間が遅くなっちゃったの。エノクは、いや、遅くなっちゃいましたね。家まで随分歩かないといけないな。そろそろ帰りましょうか。って言ったんだけど、でも神様は、エノク、あなたの家に帰るよりも、私の家に来る方が近いから、私と一緒に私の家に帰ろう。って言われたのよ。それでエノクは、 神様と一緒に神様のお家に帰ったの。私はこれ以上に上手には語ることはできません。そしていつの日にか教会にも同じことが起こるのです。本当の信者たちの集まりである教会が、エノクのように神様と共に歩み、そしていつの日か神様と一緒に神様の家に帰るのです。主イエスが再び来ようとしておられるのです。第一テサロニケ4章の16節から17節には次のように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ヘブル人への手紙11章に戻りますが、6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれています。エノクは神様に喜ばれました。彼はどのようにして神様を喜ばせたのでしょうか。信仰によってです。進んで神様の道で神様のところに行って神様を信じるのでなければ神様を喜ばせることは不可能です。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないのですと書かれています。このヘブル人への書簡には、報酬のことが随分書かれていますが、それはこの書簡の強調点がクリスチャン生活にあるからなのです。私たちのために生ける救い主が天にいてくださるという事実の光の中には、クリスチャン生活に対する報いがあります。でも救いは報酬ではありません。救いは無料の贈り物です。報酬のためには働きますが、救いのために働くことはありません。救いは信仰によって与えられますし、クリスチャンの歩みもまた信仰によるものです。エノクは信仰によって神様と共に歩みました。ヘブル人への手紙11章の7節。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。アベルは信仰の道を示しました。エノクは信仰の歩みを説明してくれました。そして今、ノアは信仰の証人です。信仰によってノアは、その家族の救いのためにと書かれています。私たちの多くは、ノアは120年の間説教したのに、一人も改心者が出なかったということをよく耳にします。実際にはそのような言い方は正確ではありません。確かに彼がバベルに住んでいたバビロニア人たちを勝ち取ることができなかったというのは本当ですが、でも確かに自分の家族は勝ち取ったのです。彼は自分の家族を一人残らず主に導きました。それは本当にすごいことです。ここでも創世記に戻って、このノアという人物のことを間近に見てみる必要があります。創世記6章の5節には次のように書かれています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。 これは人間に関する悲しい解説です。人間はエデンの園から出た後、転げ落ちるように神様から離れてしまいました。でもそこには一人の敬虔な人物が残っていたと書かれています。創世記6章の9節。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。これは彼が感じの良い人物で、借金は返し、他の人たちのために多くの助けになることをしてあげたというだけのことでしょうか。いいえ、彼はそれ以上のことをしたのです。ノアは神と共に歩んだのです。どのようにして神様と共に歩んだのでしょうか。ヘブル人への手紙の著者が教えてくれます。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、と書かれている通りです。神様が洪水によってこの地上を滅ぼそうとしておられると語られたとき、このノアという人物は神様を信じました。一部の人たちはこの時点まで地上には雨が降らなかったのではないかと提案していますが、おそらくそうだったと思います。ノアは乾いた陸地のずっと上の方の、おそらくアララテ山の近くの場所で船を作り始めました。なぜなら神様が洪水が来ると言われたからです。神様はノアに船のための指示をお与えになりました。おそらくその船はとても現代的に見える装備だったと思います。そして大きさとその建造は現代の造船に適合したはずです。この船の長さは300キュビト、幅は50キュビト、そして高さは30キュビトだったと書かれています。そして脇にはただ一つだけの窓しかなかったのではありません。神様はノアに言われました。創世記6章の16節。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビット以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。窓がぐるっとてっぺんにあり、その上に屋根が降りてきました。箱舟は300キュビット、あるいは約137メートルの長さで、3つのデッキがありました。この当時の人々は優れた大工で、このような建造には慣れていました。そしてノアは、この当時の人々がとても愚かだと思えることをし始めたのです。一体何がノアの三人の息子たち、セム、ハム、ヤペテを家に連れ戻したのだろうかと不思議に思ってきました。三人の息子たちは家から出て、それぞれに自分たちのビジネスを始めていたはずです。おそらくハムは大工さんで、自分自身もバベルで成功した建設業者だったのではないでしょうか。もしかしたら大工さんたちの会合で、ある人が北の方の田舎に旅行したことを話しているのを耳にしたのかもしれません。そこで彼は乾いた陸地の上に船を作っている人の話を聞いたのです。その人は本当にバカバカしい話だと感じましたし、ハムも含めて全ての人たちが彼に同意しました。でもハムは自分のお父さんがその辺りに住んでいることを知っていて、そして自分のお父さんについて何かを聞いていたので、その人に船を作っている人物を見たかどうかを尋ねました。その人は船を作っている人を見たこと、その人の名前はノアというのだと言いました。そのことを聞いたとき、ハムはきっと青くなったのではないでしょうか。彼は立ち上がって言いました。その船を作っているのは私の父親だよ。私は君に同意する。愚かに聞こえるよね。君が笑ったように私も笑った。でも君は私のお父さんを知らない。私のお父さんは 生ける神様を恐れて歩んでいる。私はそれから離れてしまったが、もし私のお父さんが洪水が来ると言ったなら、それは神様が警告のメッセージをするように命じられたからだ。神様がお父さんに語られて洪水が来るのは確かなことだ。私はその家庭で育てられたんだ。私は何かをいい加減にするかもしれないが、お父さんはそんなことはしない。私のお父さんは一度も嘘をついたことがない。神様のために生きているんだよ。失礼して、私は自分の金槌とノコギリを持って、お父さんがその船を作るのを手伝いに、北に登って行くよ。セムもヤペテも同じような経験があって、自分のお父さんを手伝うために帰ったのではないかと思います。なぜならこの人、ノアは、神様のための証をしていたからです。あなたにできる最も重要なことは、自分の家族に証をすることです。果てしなく彼らに福音を語り続けることによってではなく、彼らの目の前で福音を生きることによって、そして彼らにあなたが自分の生活の中に現実を持っているのだということを見せることによって証をするのです。イギリスの伝道者、ジプシー・スミスが、テキサス州ダラスで集会を持っていたときに、彼に起こったことを思い出します。一人のご婦人が彼のところに来て、神様が自分に説教するように召されたと言いました。彼は女性の説教者については、私と同じように感じていましたから、彼女に、結婚していますか?と尋ねました。彼女は結婚していました。そこで彼は言いました。お子さんは何人いますか?彼女には5人の子供たちがいました。それは素晴らしい。ジプシーは彼女に言いました。神様はあなたが説教するように召されました。神様はもうあなたに回収を与えてくださっているんですよ。あなたが説教者であろうとなかろうと、もしあなたが神様の子供であるなら、そしてあなたに家族があるなら、それがあなたの回収です。神様があなたにその回収をくださったのです。ノアは自分の家族を勝ち取りました。彼の家族以外は誰一人信じませんでしたが、彼の家族は信じました。なぜなら彼らはノアの証を知っていたからです。ここに書かれているように、ノアはその家族の救いのために箱舟を作りました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエノクの信仰、ノアの信仰というテーマで、ヘブル人への手紙11章5節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。